こんばんは。火曜日夜8時、山里ゴスペルクラブがお送りするゴスペルの風の時間が今日もやってまいりました。今日の担当は木原純子と
根西恵子です。
そしてもう一人ダビデくんですね、
はい、一緒に、
はい、一緒に来ました、はい、恵子さん、今日はですね、特別な日なんですね、
はい、
1月23日なんですが、何の日かと言いますと、
はい、1周年になります。
はい、実はこのゴスペルの風という番組が始まって、なんとちょうど1周年記念になるんですね、はい、なんか感謝の拍手をですねしたいと思います。1年間よく続いてね、毎週毎週、
ね、
30分といえどもですね、こうして続けてこれたのはですね、実は目に見えないたくさんの方々のおかげでもあるんですね、
はい、
それはですね、まあ、この市民 FM 長崎のもう本当に寛大な、理事長さんをはじめとして、目に見えないいつもエンジニアとしてですね、音を調整してくださっている方々や、そして、まあ、この音をですね、もう時間に間に合うようにバイクで運んでくれる、はい、人たちとかね、そういうたくさんの人たちに支えられて、この1年間やってくることができました。
はい、
まあ、最初はですね、これ本当に続くんだろうかって。だって何を、こう、本当にこう ね、1年間ね、
はい、
続けてくることができたのは、そういう方々と、そして目には見えないんですけども、このゴスペルの中に流れている神様の愛っていうかね、はい、まあ、神様のおかげでもあるな、っていうふうに思って、本当に感謝をしています。で、恵子さん、この1年間を振り返って、一番大きな、このゴスペルの風の思い出は何でしょうか。
はい。はい、ちょうどですね、やっぱりこの1年、はい、私も出産を2月にしてですね、子供の成長とともに、こう、うん、ゴスペルとともに成長したなって本当に、感じます。
ダビデ君はまだ生まれてなかったんですね。
そうなんですね。
お腹にいたんだ。
お腹にいました
ですね、
はい、
ダビデ君はじゃあこのゴスペルの風とともに生まれて、ゴスペルの風とともに育ったっていうか、はい、
出産の時も病院でゴスペルの風を聞きましたし、
うん、
はい、だからちょうどですね、1年です。
もう何度も聞いてくださってる方はご存知と思うんですけども、
はい、
ダビデ君はちょっと特別なエピソードがあるんですよね、は
い、そうですね、生まれつきの難聴ということで、はい、耳がもう聞こえていない可能性が高いというふうに言われて、
全くですよね、
はい、うん、それから本当にこう音に反応、ゴスペルを歌う中で反応するようになって、今は本当に声も出るようにですね、でハレルヤって言ったら手を挙げるようにもなりましたし、本当にゴスペルクラブのコンサートには一緒に行ってですね、ちょうだい病院の方でも行かせていただきましたけど、本当にゴスペルの中で本当に触れられて、本当に癒されて治ってきました。
そうですよね、
はい、
これはすごい奇跡でしたよね、
はい、
もう全く聞こえないと言われていた耳、そして補聴器が絶対必要だったのに、低音が聞こえるようになり、はい、そして今補聴器が必要ないって言われた、はい、この1年間
そうですね、
でそのキーがゴスペルだったんですよね、
はい、
これに通い続けるうちに奇跡が起こったんですよね、
はい、
本当に素晴らしい思い出ですよね、
はい、
それから今年1年いろんなコンサートに出させていただきましたね、
はい、
一番大きかったのはブリックホールでのラウンジコンサート、はい、初めて出演させていただきましたし、あと7回個人のコンサートにね、はい、チャリティーにコンサートに出させていただきました。老人ホームなどにも行くことができて、こうまた大学病院、本当に病んでおられる方々に、まあ、神様の愛がこう本当に届いて、本当に感動していただくことができて、心から嬉しく思っています。でもこれ全部、まあ、このゴスペルの中に流れている神様から来ている恵みなんだなっていうふうに思っていますので、まずは1曲目はそのすべての栄光を神様にお返しするという曲をですね、聴いていただきたいと思います。
はい、 CD ネスより栄光はあなたのもの、作詞伊沢木原誠さん、作曲ダビデ前田さんです。どうぞお聴きください。
栄光あなたのもの栄光あなたのもの主よ
11年間このゴスペルの風をこう続けさせてくださった神様に全ての栄光をお返したいと思います。さて、まあ受験シーズンなんですけれども、恵子さん以前出て、いただいたというか、うちの子供なんですが、はい、キアラエルサレムと言いますが、1年間ですね学校に行けないで、再受験をしましたけれども、今日ですね見事合格通知をいただきました。
おめでとうございます。
本当にありがとうございます。本当に感謝します。で、あとですね、まあ、この1年間の思い出で私が一番強烈な衝撃的な思い出はやっぱり4月17日、その日も火曜日だったんですけれども、伊藤一長市長の銃撃事件です。で、まあ彼が長崎大学病院に行かれて、突然の死を迎えられたんですが、まあ本当に長崎市民ですね、とてもこう、その翌日も、まあ、雨の日で、喪に服すような、悲しい一日を過ごしたんですけれども、まあ私の父、もう同じ大学病院で13年前に阪神大震災のあの年に死を迎えたんですが、このゴスペルを通して、はい、実は死は死で終わらない、本当にその向こう側に実は天国という世界があるんだということを私は体験したんですね。で、実は本当に、まあ、末期のがんで、あと1週間の命と言われて、そして死を迎えたんですが、その心臓が止まるときに1時間余り、それ以上かな、ゴスペルをもう大きな声で真夜中もう府長さんがね、静かにしてくださいって言われるまでこう歌って父をこう天にこう送ったんですね、はい、でそしたら恵子さん、何が起こったかと言いますと、ちょっと天からものすごいすごい喜びが、くす玉を割った時のように私の心に流れてきて、もう本当に嬉しくて仕方がない。まあ、一人娘でちょっと、もう父親っ子で大好きな父だったんですけれども、こんなことってあるんだろうかっていうことをね、はい、ゴスペルの力を、うん、体験させていただくことができました。まあ、それが一番大きな、思い出です。で、まあ、この十字架の力なんですけども、十字架の力っていうのは人を許す力でもあるんですよね。で、まあ、それをですね、先ほどのその今日合格したエルサレム君が去年の、賛美大会といいますがゴスペルコンテスト九州予選で歌ってくれていますので、2曲目この曲をお聴きください。
作詞作曲、小須田ゆりかさんで十字架の上からです。どうぞお聴きください。Thank you.
いかがでしたか。十字架の上からという曲でした。さて、2月に入っていきますが、2月の5日って皆さん何の日かご存知でしょうか。恵子さん、何の日ですか。
はい、日本26世紀の殉教の殉教した日です、ね、
はい、はい、皆さん西坂の公園をご存知だと思います。 JR 長崎駅から、まあ、NHK のすぐ上にあるんですけども、まあ、観光客、小学旅行生が必ず行くと言われているこの西坂公園は、実は日本26世人と言われている方々の殉教した場所なんですね。で、それが起こったのが、1597年、豊臣秀吉の時代、今から400年ちょっと前なんですけれども、この2月の5日だったんです。で、毎年ですね、この2月の5日には、一昨年ぐらいまでカトリック教会が記念の式典をしておられました。で、今年もですね、この2月5日に、村上天主堂で夜7時から特別の記念盛会が持たれるそうです、
はい、
で、その盛会に私たちも、恵子さん、私と恵子さんもピアノ弾いて、
はい、
呼んでいただいてるんですよね、
はい、
もう本当に、嬉しく思っています。 で、ですので、ちょっとその長崎の歴史、とっても重要な歴史ですので、そのエピソードとこのゴスペルの関係をですね、ちょっとお話ししてみたいと思います。実は日本26世人というのは、この十字架の上からゴスペルを歌ったんですね。
はい、そうです
ね。
はい、
このゴスペルのルーツが長崎にもあったんですね、うん、はい、で、これがすごく意味を持っていて、この十字架の上からゴスペルを歌うと何が起こるかっていうことなんですけども、この西坂の丘という公園は、実は秀吉の時代、処刑場だったんですね。この極悪犯罪人が処刑される、まあ、暗い、もうカラスがいつも飛んでるような、なんですか、恨みと憎しみと悲しみと叫びの満ちたところだったんですけども、そこで26世人たちがゴスペルを歌った時に、なんと先ほど私がお話しした父の時に天国が降りてきたような、ものすごい喜びがこの公園一帯にこう溢れて、まあ、それを見ていた400人以上の人たちが、まあ、戦国の時代でしたから、もう死は隣り合わせだったんですが、こんなに素晴らしい死は見たことがないと言って、はい、まあ、感動して、多くの人たちがキリシタンになるっていうことが起こった、
はい、
そういうエピソードがあります。で、先ほど十字架の上からという、曲も流したんですけども、この十字架の上からパウロ・ミキという人は、本当にその秀吉を許します、そして自分を殺す処刑人の人たちを許しますって言って、そうしてゴスペルを歌ってるんですよね、はい、その心がそういう天国をこう作り出すのかもしれないんですけれども、あ、本当に素晴らしいエピソードですよね、はい、で、また小さな子どもたちも3人、まあ、12歳ぐらいの子どもたちもいたと言われているんですが、うん、この十字架をこう抱きしめながら銀の鈴のような声でゴスペルを歌ったと言われています、
はい、
ものすごい天国の喜びがこう降りてきたっていうエピソードがあるんですね。なので今日の3曲目、天国の喜びを表した曲、この曲を聴いてください、
はい、作詞作曲エリア松田さんで天の喜びです。どうぞお聴きください。
主はそそられる。
といかがでしたか？天の喜び、天の希望、そんな本当に天国から来るこの明るい喜びを感じさせてくれるゴスペルでした。2月5日は私たちいつも毎日の生活に追われて、本当に死の向こう側にある天国ということを考える時が、持てないでいるんですけれども、この時はそんなことに思いを馳せながら本当に永遠の世界を考えてみるひとときを持ってみる時にしたいと思います。このエピソードなんですけれども、日本26聖人と浦上キリシタンの歴史、殉教、天の希望と喜びという本の中に書かれています。著者は木原誠という人で、実は私の夫なんですけど、本が出てるんですね。この本は恵子さん、どこに行けば買えるんですか？は
い、夢サイドの中の紀伊国屋書店で売っています。
はい、そうですね。今、サルコ博もあったりして、はい、皆さん、読んでくださっていますので、ぜひ興味の持たれた方は、実際読まれてみてください。死とか殉教とかいうと、すごく暗いテーマ、重いテーマなんですけども、それを突き抜けていく喜び、それを、なんか打ち勝っていく天国の本当に喜びにあふれた本ですので、一度ですね、読んでいただければというふうに、思います。はい、2月5日、日本26世紀の殉教を記念する、特別な集会が、浦上天主堂で夜7時から行われます。お時間のある方はぜひいらしてみてください。
はい、
恵子さん、山里ゴスペルクラブの案内をお願いします。
はい、山里ゴスペルクラブは毎週土曜日の今午後2時から練習をしていますので、はいはい、ぜひお気軽に連絡くださり、また来てください。
はい、
電話番号は 842-1039、はい、842-1039 です。またホームページのアドレスをygospel.net、ygospel.net です。
はい。で、なんです。土曜日毎週午後2時から練習をしているんですが、今新しい方々が次々と来てくださって、
そうですね、
ものすごく喜んでくださってるんですよね。はい、マイクを使って歌ったり、なんかもう、本当に涙も流さんばかりに、ゴスペルを楽しんでくださっていますので、どんどん加わってください。ただですね、今週の土曜日は、午後じゃなくて午前中に、養護老人ホームの方を訪問するんですね。
はい、
なので、ちょっと午後はですね、皆さん前もってお電話をいただければ、ありがたいです。で、場所はですね、ちょっと公民館を借りたり、いろんな場所を借りたりしてますので、ぜひ初めて来られる方は、842-1039 の方にお電話をください。
はい、
また、いろんな施設に私たち、訪問していますので、呼んでください。で、私たちはそういったところで発表させていただけることによって、こう練習するなんていうんですかね、生きがいというか、聞いてくださる方がいるというのが私たちの、喜びなので、もちろん料金はいりません。
はい、
本当に喜んでボランティアで、ゴスペルのコンサートをさせていただいていますので、ぜひ、お問い合わせください。はい、それでは最後の曲、4曲目。やはりこれも天国を表した天の故郷という曲を聴いていただきたいと思うんですけれども、恵子さん、この曲を作った森清さんという方は、十数年前まで長崎にいたんですね。
はい、
その当時はですね、まだ17歳というか、10代の青年で、本当に若い、人だったんですけども、10代なんですけども、天国を知ってたんですね。で、彼がこの天国の作詞をしてるんですね。
はい、
本当に天国に向かっていくような曲を作ってくださいました。作曲は奥様がされてますね。はい、それでは紹介お願いします。
はい、作詞森清さん、作曲森紫音さんで天の故郷です。どうぞお聴きください。
どんな 前よりさらに優れた故郷天にあるエルサレム変わらないエルサレム天の故郷目指しながら褒めるたえ褒めるたえ主に天に憧れて喜び使えますどんな住まいよりさらに優れた故郷天にある主の変わらない主の報い目の涙拭い去って褒めるたえ褒めるたえ主に天にあるさ天にあるエルサレム変わらないエルサレム天の故郷目指しながら褒めるたえ褒めるたえ主に褒め歌え主に
いかがでしたか。恵子さん2年目もよろしくお願いします。
よろしくお願いします。
それでは皆さんさようなら。また来週。
さようなら。